こでもポジティブ子育て、略してかえポジ。
はい、皆さんこんにちは、今日は2月の28日水曜日朝8時になっております。はい、今日もね、娘がちょっと遅刻しかけたので車で送っておりまして、でもどうしてもスタイフで喋りたいことがあったので録音ボタンを押してます。ちょっと声がガラガラ、ちょっと待ってください。はい、今日はですね、まあ、うちの子供たちの話をしようかなと思います。うちの子は今、14歳なんですけども、あれ12歳になったの、いやいや11歳ですね。はい、下の子が今4年生なんですね、現地校で。でもうこの夏に、小学校を卒業しますということで、次の学校に行く手続きを今やっているんですけども、ここに入学したらそっからはですね、中高一貫みたいな感じなので、小学校4年間行って、で中高が8年間みたいな、今からすごく長い時期になります。で、長女はギムナジウムに行ってないので、まあ、もうちょっと短い6年間ぐらいなのかなと思うので、今、8年生になりまして、そろそろね、その後の動きを考えないといけないんですよね。あの大学資格のある学校に行くのか、はたまた、まあ、あの仕事をする方向にそっちの学校に行くのかっていうところで、そろそろその選択肢狭まれている。はい、もう決めないといけないっていう時期になっていますが、まあ下のね、今4年生の娘の方はもうちょっと、一応大学受験資格のある学校に行く入学手続きをしているんですが、まあまだまだ先は長いので、その8年間の間に自分の道を見つけるみたいな感じになっています。で、今日、話したかったのは、まあ、子どもたちの言葉、バイリンガルについてなんですけども、たまたまね、昨日娘がテストの点数というかサインしないといけないので店に来たのがフランス語のテストで、で面白いなと思ったのは、ドイツ語で質問されていて、ドイツ語の文章をフランス語にするっていう、そんな感じなんですよね。でも今私が、まあ、自分の子供の時を考えたら、まあ、日本語しか習ってきてなかったので、うちの子たちはもう日本語も普通に学んでるし、で学校の現地の学校ではドイツ語で当たり前に勉強していて、でそのドイツ語でフランス語を習っているっていう、まあすごい複雑なことをうちの子たちはやってるなって思うんですね。でそのバイリンガル育児とか、まあいろいろ聞くんですけど、まあ私たちはこの現地、日本から離れて住んでいる家族なので、どれだけ日本に住みながらバイリンガル育児をしている人たちに、いいヒントになるか、ヒントにならないかもしれない。もう全然別なのでね、環境が、なので全然ヒントにならないかもしれないですけど、まあ、今後海外に住むって、ね、決めてる人とか、海外に住みたい、子供を海外で育てたいって思ってる方々にはいいヒントにはなるのかなと思います。でですね、私たちは純粋日本人家族です。はい、外国の血は一切混ざってない家族で、今ドイツに住んでいるわけなんですけど、よく勘違いされるのは、まあ、うちの親もきっと勘違いしてるんですけど、日本人の親で生まれてるから日本語が話せるし、日本語が喋れ、分かる、理解できる、それが当たり前だと思われがちなんです。でそれがもうハーフ、片親がね、日本人、片親は、まあ、外国人のお父さんお母さんだったとしても、どっちもね、言葉がお家の中で飛び交ってるから、子供たちはどっちの言葉もうまく喋れるでしょみたいな、そんな、誤解がよくありますが、それはね本当に違うんですよ。 もう言ってみたらですね、私の旦那の上司なんかは、そこも純日本人家族なんですけども、そこのお子さんはもうね、日本語喋れないし、多分日本語聞いたらちょっとは理解できるかもしれないけど、そんなレベルです。はい。なので家庭環境でどこまでちゃんとね、育てる側がこの子たちにどの言葉のレベル、どの言葉をどのレベルまで持っていくかっていうのをちゃんと、なんとなくでいいので、目標を持ってやっていかないと続かないし、日本人だからといって日本語が喋れる子供にはなりません。はい、残念ながらそうなんですよ。なのでもう我が家もね、途中本当に4年前ぐらいかな、コロナになったぐらいの頃に、子どもたちがね、危うくドイツ語で会話をしそうな雰囲気になった時があって、まあそうね、文章の中、日本語の中にほとんどドイツ語みたいな、ね、ルー語ですよねになった時があったので、それはちょっとね、私が厳しめに、家では日本語だよって、それを今ドイツ語になってるよみたいな、なるべく動詞とかもね、日本語で喋ろうねみたいな感じでやってて、でも今面白いのは、うちの長女なんかはオンラインゲームで英語でね、友達と喋ってるんですよね。で夜ご飯の時にすごい、もうピーチクパチク女の子だからみんなに喋るんですけど、うちの上の子がね、今日学校でヒストリーのテストがあってとか言って、ドイツ語じゃないように喋ろうと思ったら次英語が出てくるらしくて、でヒストリーっていうのの日本語がわからないんですよね。何だったっけヒストリー、何だったっけ、社会じゃなくて、何だっけ、あ、歴史かとか言って、それ歴史っていう言葉に馴染みがなさすぎるのでね、多分英語圏の子供たちとヒストリーとか言って、その学校の話もしてると思うんだけど、そこで一番優先度の低いのが日本語なので、そういうなんかちょっと何だろうな、それ取ってとか、そういう簡単な日本語だったら全然日本語なんだけど、ちょっとレベルが上がるって分かりますかね。日本語をずっと喋ってるとなかなかそのレベルって分かりにくいんだけど、この会話レベルからちょっと学問的レベルになった時のその優先順位がね、うちの子供たち的には日本語じゃないんですよね。そうで、ちょっと今思い出したのは、昨日夜ご飯の時に、私が野菜を茹でて、そこに醤油まぶして鰹節を振りかけてたんですよ。でうちの三女がね、じーって見てて、そのお皿のね、鰹節が茹でてるのじーっと見てて、え、これなんて言うんだったっけ、これな、名前なんだっけって言うんですよ。え、鰹節っていう言葉が馴染みがないので、あ、そっかそっか、かつお節だよって言って、もなんかこう泳いでるのを見てたり、あとは肉まんね、肉まんあるじゃないですか。それも肉まんっていうものも知ってるし、肉まんも知ってるけど、まあ肉まんを食べるっていうことがまああんまりないし、 CM でね、肉まんがあると聞いて、あの CM もドイツに住んでるとないので、その肉まんっていう言葉に馴染みがないんですよ。だから、次女はね、どこでその肉まんっていう言葉を知るかというと、だいたい漫画からなんですよね。だから耳から聞かなくて、目で見て、で文字で見るみたいな感じなので、この間も日本に行く前にね、何食べたいって言ったら、私はニックマンが食べたいとかニックマン何それね、ニックマンが食べたいとか言うんですよね。だからそういう感じで、ちょっとちぐはぐなんですよ。日本語はできるんだけど、ちぐはぐな感じで、すごく面白い育ち方をしています。なのでこれはね、もう本当に海外に住んでる日本人だから、こういうちぐはぐなことが起こるわけで、またね、日本に住みながら外国語を学ぶっていうのは、また全然違った、 家庭になると思うし、全然違う、家庭での教育をしないといけないと思うんですけども、やっぱり一番大事なのはベースにある母語ですね。母国語ではなくて、まあ、バイリンガル教育の中では母語って言われるらしいんですけども、まあ、ドイツ語ではね、ムッター・シュプラヘって言って、まあ、それムッターお母さんですよね。うん、でそのベースの言葉ですよね、まあ、ベースの言葉と覚えておけばいいと思うんですけど、まあ、日本に住んでたら全員日本語が母語になると思うんですけども、その母語を、どこのレベルまでちゃんとねベースをつけるかっていうのがすごく、その第二言語をつけるのに大切になってくるというのも、私はね、いろんな方の講座とかも聞いて、勉強したんですが、ただ海外こういうヨーロッパとか、その国がね陸続きで、なってるところの、言語発達は若干違っていて、母語がねたくさんあるっていうパターンもあるそうなんですよ。うん、で必ずしもその母語が完璧でなくてもなんとかなっていく人たちもいるし、やっぱりまあ、ある程度ね新聞が読めてニュースが読めて、まあ、選挙に行けるみたいな、こう理解できる社会の情勢がちゃんと理解できる言葉が一つあるっていうのは絶対に、あれなので、その母語がねフランス語でありスペイン語でありみたいな2つ3つぐらいある方々は、その3つの言語で全てがねちゃんと理解できる、うん、ところまで来ているっていうような状態だとは思います。でうちの子たちが今その母語で、うん、どこまで理解できるのかっていうのがすごくまだまだ分かっていない状態だし、今後このままねドイツに住むので、例えば社会情勢を学んだり、社会情勢の、難しい言葉を、に触れる機会は絶対にドイツ語の方が多いので、もしかしたらうちの子たちは将来的に母語はドイツ語になる可能性はすごく高いです。うん、だってかつお節が分からないのでね、うちの子かつお節の言葉が出てこないのでどうしても弱くなってくるですよね、日本語が将来的に。だからね、こっから、うちの子たちはどういうふうに言語を強めていけばいいのかなっていうのが、まあ、今ある私たちの課題なんですけども、まあ、今のところ頑張って日本語もすごくキープして漢字も勉強しているし、はい、教科書も読んで日本語の補習校に行っていますし、まあ、うちの長女はねちょっとリタイアしまして、もう日本語は会話レベルでいいみたいな、うん、普通にお父さんお母さんと喋れて、おじいちゃんおばあちゃんと喋れて、日本のお友達となんとなく喋ったらいいみたいなね感じだし、日本で、うん、働くっていうことは本人は今のとこ考えてないし、まあ今グローバルな時代なので、ね、帰国子女として日本語がまあ下手っぴでもドイツ語英語で強めていけたら、うん、まあ日本で住むことも可能だなっていう感じはあるので、いろんな選択肢はあるんですけども、まあ今後、うん、考えていかないとねいけないのかなと、なんとなくですけど、はい、思っています。ということで今日は、娘たちの結局、まあ、バイリンガルの言葉の話ですねになりました。何かね皆さんの参考になればなと思います。では今日も一日良い日を過ごしください。 Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss. Bye bye.